ださって、あなたが用意されている勝利と祝福を、この Y の時代における神の栄光を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。このものを十字架の使用で清め、十字架の陰に隠して愛を持って真理を語れますように導いてください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。 ありがとうございます。すみません、一人何役もしていただいてありがとうございます。おはようございます。おなりの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週ですね、水曜日に東京に行って個人のいろいろ働きをしたんですけれども、その前に火曜日にちょっと大阪に寄りました。久しぶりにですね、父が、入院してたんですけど、退院したんで、ちょっと前にで、寄ったんですけれども、聞きましたら、もう今90歳なんですけれども、昨日その私が行った火曜日だから月曜日の日ですね、頭をずっと洗ってなかったんで、久しぶりに頭を洗いたいと、すごく父はほとんど髪の毛はないんですけれども、おしゃれなんですね。だからきちっと洗いたいと、気持ち悪いからで洗われて、すぐ気持ちよくなって、眠ったと、かなり眠ったんですけども、起きた時にものすごく頭が痛くて苦しくて、呼吸も苦しくて、でもう天に来るんかないかなって思ったそうなんですけども、一生懸命神様に祈りながらですね、次の日私が来るんで、私は誠って言うんですね、誠が明日来るから、明日来るまでは神様って祈ったそうですね。それで、そしたらなんかちょっと途中でよくなって、今は行った時は元気っていうか普通にしてまして、お話をできてるんですね。で、祈ってもらいたかったって言ってね、言ったんで行って、祈ることができまして、その後次女が大阪にいますから、次女と母もいますので、当然4人で一緒に乗ってですね、良い時を持つことができたんですね。で、喜んでいたんですけれども、聞いたらですね、食べないといけない、振動が弱いから、振動どっちだっけ、振動のためだけか、はい、結核になったので食べないといけない、栄養を取るために。しかし振動にも問題を持っているので、食べちゃいけない太っちゃいけないとかね。だからその食べなきゃいけない、肺のためには食べなきゃいけないけど、振動のためには食べてはあんまり食べてはいけないということでね、ちょっとなんか難しいみたいですね。で、そういう状況の中でですね、行ったんですけども、私が水曜日東京行きましたら、その日はちょうど病院に行かなきゃいけなかった日なんですけども、なんか、水が溜まっていて、で、ちょっと肺にですね、肺気腫になっているということで入院になりまして、で、次の日入院になったんですね。でも私としては正直ほっとしたんですね。家にいるより入院の方が食事も先生もいるしいいなと思って、お父さんは退院したいだろうけども、これちょっと安心かなと思ってたんですね。で、母も負担がかからないからよかったかなと思ってたんですけども、それで金曜日徹夜祈祷会してるときですね、ちょうど終わる聖書の頃にですね、12時ぐらいにですね、電話が鳴ったんですね。姉からで、2番目の姉からで、2番目の姉が父の近くにいるのでいろいろ親しくなさったんですけども、病院から電話があって、今すぐ来てくれということでね、ちょっと緊急の事態であるということでね、覚悟、心の準備をしておいてほしいということでね、だから私にも、すみません、私は麻婆と言われるんで、57歳の麻婆なんですけど、お姉さんからみたいですね、麻婆、心の準備し、大阪弁でしといてねということでね、なったわけですね。で、それで土曜日、妻と2人で朝から、もうちょっと連休ということで、飛行機は全部満席だったんですね。だから新幹線で行ってまいりまして、12時まではどっちみち集中治療室に入ってまして、できない、会えないので、12時過ぎなので、3人で15分までということでね、3人で15分までということで、この口から管を通して、今、人工呼吸をしているという感じですね、そういう形で、あとは食事も点滴かなんかそういう感じでやっているということでね、挑みました。で、どんな状況かなと思って行ったんですけど、本当に恵みでですね、私が行くときは結構元気というか、元気になるんでしょうかね、なってくれて、で、手を握ったら手も握り返してくるし、目もちゃんと開けるし、こううなずいたり首を振ったりして、話そうとするとまずい、話そうとするとこうちょっとダメだから、話そうとしないように、だから 応答は話ではなくてこう首を振ったりうなずいたりということだったんですけど、まあ、ちょっと話をしていきまして、そして、まあ、一旦妻と次女がいたんで3人で行ってですね、そしたら兄の弟さんも来ておられて夫婦で、あと姉が、一番上の姉がね、もう本当に久しぶりだったんですけど、何十年ぶりかなって感じ、一番上の姉とその娘が来ていまして、それでお姉さんに会うことができてよかったんですけども、で、まあ、お姉さんたちが帰る、一番上のお姉さんたちが帰るときにもう一遍ということで、まあ、もちろん3人で お姉さんとその娘と私で、ね、妻は今日もあるので、まあ、最後に会いに行ったんですけども、字を書いてですね、書きたいと言ってペンを持たせて紙に一生懸命書いてですね、最初読めないんですけどね、何回か書いて、ああ分かったってことでね、まあ、妻じゃない、お姉さんの、ね、お婿さんというか婿殿に、ね、会いたいということでね、会いたいということを言われたんですけど、まあ、ビーマジュアルを持てましてよかったです。で、まあ、やっぱり日本人なんですね、ちょっともしかしたら最後になるかなと思って、まあ、もうちょっと生きながらえてくれるとなという期待をしているんですけど、12月6日で91歳なんですね。でちょうど12月7日に東京行くので、6日の日に大阪に寄れるんで、12月6日に大阪に来るとえらい喜んでくれて、この前行った時ですね、母も喜んでくれて、じゃあ91歳を一緒に誕生日祝いしようと、ね、それができたらいいねって母は言ってたんですけども、まあ、ちょっと今厳しいかもしれない状況なんですが、まあ、そこまで持ちこたえてくれたら嬉しいなと今思っています。まあ、祈っていただければ幸いです。で、まあ、もしかしたら、ね、天に帰るかもしれないと思ったんで、まあ、お父さんにありがとうってことでね、なんかさだまさしの歌じゃないですけど、お父さんの息子でよかったですって、本当によかったですって言おうと思うんですけど、言えないんですよ日本人ってね。いや本当に言えないんですよね。妻が横にいたりするとなんか余計恥ずかしくてね、言えなくてですね、あ、こんなになんか父親に対してはですね、なんかへえと思いながらですね、まあ、でも小さく言った後にですね、もっぺんお父さんの子供で本当によかったと思ってる、ありがとうってね、まあ、言ってくれてよかったです。でそれで、まあ、ちょっとお話をしてね、 で、まあ、でも父は十分に生きる気があるみたいで、なんかもう一遍最後に行った時はすごく元気になっていたんで、また来るからねって言ったらね、大きくうなずいてましたんで、まあ、またやるだろうと思います。で明日結婚式がありますし、明後日政界で任命案書がありますので、ちょっとどうしても外したくないと思ってますので、一応告別式とかは全部私がしようと思ってますので、父の場合ですね。だから明日明後日はちゃんとやりたいと思ってるんで、まあ、父がね、少しでも長く生きれるようにということなんですけど、ただ私としてはそのいろいろ機会をつけていて、苦しんで長く生きてももう地上はですね、間違いなく天国に行けるんで、まあ、苦しくじゃなくてお父さんにとって一番いい形で神様が呼ばれるときに天に帰ってほしいと思っています。私の方の願いとしては91歳の誕生日を一緒に お祝いして、まあ、できたら妻や子供たちも連れてってお祝いして、そしてその後天に送りたいなと思ってますけど、それは私の願いなんで、本当に神様が一番良い時に父が痛まず苦しまずに天に帰れるようにね、祈っていただければ本当に嬉しいと思います。で父がですね、なんか次女とお姉さんかな、次女じゃなくてお姉さんですね、お姉さんとそれから母に言ったそうですね、大阪弁でね、泣いたらあかんでってね、泣くなよってね、まあ、表示もして泣くなよってね、天国に行くんやから笑って喜んで喜んでやってって言ったそうですね。だからそれを聞いてですね、なんかすごく感動いたしました。で本当に父は天国に行くってことを確信、まあ、当たり前ですけど確信してるんだなと思ってですね、普通ね死の話はできないんですけど、死を前にして死の話ができるっていうのはクリスチャンの特権です。本当に天国で間違いなく会える、確実に天国に行けるっていう、死をもう本当に目の前にしてて死の話をして、お互いにたまないでその話が向き合ってできて喜んでこう送れるっていう、クリスチャンってことはすごいなってことはね、今回思いました。はい、でお互い家族や友人たちでまだねイエス様を知らない人がいたら、お互い祈りながら愛を持って伝えていきたいと思いますね。本当にイエス様を知ってるか知ってないかはね、決定的だなということをね、やっぱり死というのを前にしたときにいつも思います。でそれがよかったので、皆さんたくさんの方祈ってくださって本当にありがとうございました。もうしばらく祈ってあげれば本当に嬉しく思います。よろしくお願いします。それとですね、この御子石新聞、後で紹介があると思いますけど、ね、この前エルサレムの人が祈る会がありましたけど、そのことは出てますが、それとともにですね、3面のところにですね、まあ、3面記事なんですけども、3面のところにこの前個人で、高校でちゃんと名前が載ってますから言いますね、 ちゃんと出してますから。桜川高校っていうね、山川牧師が高校の先生をしてますけど、そこで講演会がありまして14回目です、ね、その話したと思いますけど、ものすごく反応が良かったんです。そのことが書いてあります。それと下にはこの前の熊本の益城キャンプのことが出てます、写真でね。だからぜひご覧になっててほしいというふうに思います、ね。あとちょうど私が論説だったんで、二次聖型の教会ということで益城に行った時のことを話しながら二次聖型の教会ということについて書いていますので、まあ、よかった、できれば立ち読みじゃなくて買って読んでいただければというふうに思います、はい。それじゃあ、今日のところからね、時間がちょっと足りなくなってきましてお話をしたいと思います。今日のところはヨハネの福音書の2章でカナの婚礼のところ、イエス様が結婚式に招かれたところですね。でこれは11節を見ると、イエスはこのことを最初の印としてガイラのカナで行い、ご自分の役割をされたということで、最初の印というのは7つ印があるんですけども、その最初の印っていうのは証拠としての奇跡という意味で、ちょっと難しくてすみませんね。つまりイエス様が神の子ですよって、この方はまさに神の子ですよっていうことを表す証拠としての奇跡、その一番最初がこれだったっていうことを言ったわけですね。最初の印として、だからこれはまさに奇跡なんです。聖書は奇跡だって言ったら奇跡なんですね。これは印ですね。それが行われたところです。でこれはお母さんが、イエス様のお母さんがおそらく、まあ、接待係というか世話係の責任者だったんだと思いますね、まあ、それで、まあ、結婚します。でそこにイエス様とその弟子たちが招かれた時の話なんですね。よくカトリック教会ではこれをマリアの取りなしのお取り次ぎというんですか、カトリックでは、まあ、取りなしの聖書的根拠にしますけれども、それは解釈として全く妥当ではありません。そうとも読めるとは言えません。 100% 違います。これははっきりね、今日はそのことを中心の話はしませんけど、それはね知っててください、ね、ちょっとだけ触れますけどね、詳しく考えたことは後で聞いてくださいね。で今日はそういうことじゃなくて3つにポイントを絞ってお話をします。1節からね、それから3日目にガイラのカナで婚礼があって結婚式がありました、ね、明日はですね、南の、ワイナリーレストランで結婚があります、ね、そこにイエスの母がいたと、ね、明日母来てほしいです ね本当に皆さんお祈りしてくださいね。で何かというと、イエス様のお母さんがさっきも言ったようにおそらく接待係、世話係の責任者だったと、そしてやってたんですね。で向こうの結婚式は1週間続くんですね、少なくとも当時はそうでした、ね、1週間続く。それで1週間続いてお祝いするので、ブドウ酒を最初はいいのを出して最後の方になるとちょっと 薄まっていたり、あんまり良くないブドウ酒ができたりする。みんなももう、ね、十分出来上がってきたりするから、そういうことだったんで、それは普通だったんです。別にそれがブレてもそれは普通のことだったんですね。ところがこの婚約結婚式の時には2節、イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ちょうどそこにイエス様と弟子たちが招かれたんですね。で3節、ブドウ酒がなくなった、ね、何日か経ってなくなってしまったんでしょうね、後半で。お母さん、母マリアがイエス様に向かってブドウ酒がありませんと言ったと。ブドウ酒用意してくれとは言ってね、ありませんと言ったんですけど、これは暗黙にイエス様に何とかしてほしいということだったんですね。ということはマリアはイエス様に言えば何とかなる、イエス様に言えば何とかなると思ってたんですね。だからブドウ酒がありませんって、それだけ言えば何とかしてくれると思ってたんですね。でこれは妥当なんです。でこれは学ぶべきです。マリアはイエス様に言えば何とかなる、でこれは息子としてのイエス様というよりもイエスキリストを息子というよりも本当に、まあ、救い主というんでしょうかね、この方は何とか何とかしてくれるというふうに思ったと思うんです。でも今回ですね、私は父のところに言いましたから、まあね、私の方から牧師だからね、お父さん祈ろうかって言えばいいのにですね、なんか息子になっちゃうわけですね。なかなか言えなかった、そういうこと言えなかったら、父のはね、誠に祈ってくれって言ってですね、もう本当にそれを楽しみにしてたんだって言うんですよね。でその時は息子として祈ってくれじゃないんですよね。父は大阪の教会に行ってはいましたけども、長崎教会の会員なんですね。十字研究をこっちにしてテープもいつも CD を毎回聞いてますし、詩法も毎回読んでますし、やってるんですね。だから牧師なんです私はね。だから牧師として祈ってほしいってことだったんで、息子なんですけども牧師として見てくれる。でなんかその昨日のつらかったよりも2010年頃の CD をいっぱい持ってきてて、昔を聞いてるなんてね、そうや、ね、昔のもいいぞとか言いながらですね、何本も聞きながら一晩過ごして、それを聞きながら過ごして、つまりそれは息子の話じゃなくて神の言葉として聞いてくださる。で面白いですけどね、高台に立つときは本当に聞いてくれるんです。で高台から一歩降りるとね、息子になるんですね。誠ってなるわけね、誠 純子さんを大切にしろよって必ず言うんですよね。辛く当たるなよって、よっぽど私が辛く当たってると思うんですね。必ずそれ言われるんですよね。もうくどいぐらいですね。ね、だから、もう息子になっちゃうわけです。でも、講談に立ったら牧師なんですね。で、イエス様は、マリアにとっては人としてはね、人としては息子だったかもしれないけど、この時は明らかにイエス・キリストとして、イエスじゃなくてイエス・キリストとして、救い主として、本当に、イエス様この方に頼めば何とかなると信じてた。これは学ぶべきです。本当にイエス様に頼めば何とかなる、イエス様を何とかしてくれるってことで、部長しかないんですって言ったんですね。そしたらね、イエス様の答えはね、日本語読むとすごく冷たく感じる。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。女の方なんて言うとですね、なんじゃいって思いませんか。これはね、以前も話したと思いますけど、これは非常に丁寧な尊敬を込めた言い方で、まあ、日本語に直したらお母様とか、まあ、心を込めた丁寧なお母さんっていうか、そういう感じですね。これはわせばクレオパトラにね、カイダルが、シーダーがクレオパトラにね、呼びかけた時この言葉を使ったって言われてる、その言葉なんです。それと一緒の言葉だから、これは非常に尊敬を込めた言い方だから、だからイエス様の方もお母さんっていう感じじゃなくて、一人の夫人として本当に尊敬を込めて、女の方ってこう言ったわけですね。で、その前の私の時はまだ来ていません、これうんと砕いて言いますよ。うんと砕いて言うと、その前も含めて、あなたは私と何の関係あるでしょうっていうのはね、関係ないわってことじゃなくてね、いや、お母さん分かってるってこと言わなくても、ね、私は神様からも言われてここに来た時に、最後にきちっと葡萄酒を奇跡ね、印を行ったって書いてあるから、奇跡この乙女で来てるから、もう心配しなくていいから、心配しなくてもいい、あなたに言われなくても、私は父なる神様から言われてるから、ちゃんとしてあげるから大丈夫。で、神様まだ言ってないから、もうちょっと待ってっていう、うんとくらいで言ったらですよ。そういうニュアンスなんです。大事なところなんですよ。ここ大事なの、すぐ大事なの。なぜかって言ったらね、マリアに言われたからやったんじゃないんです。マリアに言われたからやったなら、マリアの劣る次始まるけど、マリアに言われたことも大事だったでしょうけど、マリアに言われたからやったんじゃないんです。イエス様はもうすでにこの結婚式に来たときに、ブドウ酒がなくなったのは慣例で当たり前だった。でも、それをちゃんと奇跡を行うことを父なる神様から示されていたし、それをほっとけない、イエス様はいつもほっとけないって言うらしいけどね、愛してたってかっこいいんですけど、うんと言ったらほっとけない、だってこう本当に大切に思ってたら恥かかしたくないでしょ、本当に大切に思ってる人に、ね、例えば明日の結婚式の時にですね、トシヤ君とヤスさんに恥をかしたくないと思うわけですよ、私は。わかりますかね。それと同じで、このイエス様も本当にほっとけない。だからそれと同時に、神、父なる神様がおっしゃってるから、やりますよって。奇跡を行いますよって。だからお母さん、心配しなくていいよって。で、関係ないって、あなたに言われるからやるんじゃないんですよって。神様の時、私の時ってのは神様はまだおっしゃってないから言わないけど、神様おっしゃったらやるからねっていう、そういうことなんですよ。わかりますかね。とても大事なところなんです、ここは。そういったわけですね。で、素晴らしいのは、ね、その後お母さんがね、5節、母は手伝い人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてくださいって。冷たいと思ってたら、ね、あれですけど、そんなことじゃなくて、あの方、イエス様、あの方、イエス様とあの方って言ってるんですよ。これ明らかに息子として見てません。もう本当にあの方、救い主として、あの方、イエス・キリストがおっしゃることは何でもしてあげてくださいって、手伝いの人ね、世話係の責任者だから、その世話係の人たちに言ったわけですね。すごいのは、あ、そうか、これでもイエス様は何とかしてくれるってもう信頼しきってるんです。まずイエス様に何とかしてって言って、こう返事が来て、あ、大丈夫、もうこれでしてくれるって、まあ、その時が来たらやってくれるってこう信頼して、だからとにかくイエス様が言ったらね、何でも言うことを聞いてねって、何とかしてくれるからって、わかります、信頼しきってるんですよね。で、このね、マリアのイエス様に対するこの信頼はね、学ぶべきです。聖書のマリアからは学ぶことがたくさんあります。カトリック教会のマリアはちょっと違います、残念ながら、だからでも聖書のマリアから学ぶことはたくさんあるね。で、今日3つ目と、まず1つ目ね、1つ目はまずイエス様、イエス様はこの時実際奇跡を行われますが、この後奇跡を行いたいと思ったし、実際行われた。どうしてかって言ったら、この結婚式に招かれた時、その結婚式に招いてくださった方々、おそらく神道でしょうね、この結婚する2人にホットのことに、まあ、恥をかしたくなかった、ほっとけなかった、なんとかしてあげたかったですね。そして奇跡を行われたわけですね。皆さんはイエス・キリストがこのドアを叩いたとき、扉を開けて招いたんです、イエス様を。あなたの人生に、あなたの心に。 そしたらイエス・キリストがあなたの人生に、あなたの心の中で困っている時、ほっとかれると思いますか？ほっとかれるわけないでしょう。何とかしたいと思われます。そして水をぶどう酒に変えるように必ず奇跡を起こります。イエス様の愛はあなたが困っている時にほっとかないで、必ずあなたを人生のいろんな場面で助けてくださるし、奇跡を行ってくださる方なんですと信じてます。それが聖書の言っているイエス様ですよ。で、聖書の言っている通り信じましょうね。で、必ず困った時、困難の時に助けてくださる。病気であっても、経済であっても、人間関係であっても、いろんな時に、ね。で、まあ、ね、今日はなんかちょっとつい先日ね、御子新聞に証が出たじゃないですか。キャンプの証がね、写真と内容が違うやつ覚えてますか？あれは違う、硫黄島でね、キャンプした時の話で、ずいぶん前に若者たちがまたくさんいた時で、みんな使わされちゃいますけどね、光くんも、今光くんなんてもうかわいそうですね、今1分動画の立派な牧師がいましたから、光牧師とかね、それからあと、今度使わせるトシア牧師、それから、なんだっけ、ヨシア牧師ね、それから今帰ってきてるんですよ、宮崎に戻ってきている和正くん、和正くん今宮崎に戻ってきてますけどね、和正くんね、そういう若者たちがいた時に、1回ぐらいね、ちょっと長崎教会キャンプはいつもね、青年の家で安くあげるってことを目的にやってたんですけど、まあ、1回ぐらいちょっといいところでやろうって話になってね、それでよしってことで祈って硫黄島に行くことになったんで、ね、行くのにお金かかるし、向こうでもちょっとそれなりのホテルになったから結構高かったんで、それでね、100人か何か忘れたけど、ちょっと生活費忘れましたけど、ちょっと多めに予約したんで、キャンセルすればいいと思った、直前になってね。それでもう2週間前になってね、キャンセルしようと思ったらね、2週間前からキャンセルかかるということだった。で、2週間前にキャンセルしようと思ったら、今日からキャンセルかかりますということで、ってことになって、その段階でほとんど申し込みがなかった。まあ、教会のキャンプはいつもギリギリまで来ないことが多いんですけど、それにしてもね、いつもと違うのはすごい高い今日ので、しかも人数いっぱい頼んで、これでキャンセル料がかかるってことになって、ってことになって、そこで彼らはですね、みんな集まってですね、うじうじしなかった。もう神様しかいないってことで、もう踊りながらですね、踊って感謝しながら、もう真剣に踊って感謝しながら、見たかったですね、この4人の踊りを。どんなね、光君と吉也君と俊也君と俺風間さんで、どんな踊りになるんでしょうね。光がバスケットやったら軽やかもしれませんけどね、俊也がサッカーやったらこうやって足を振るのかな、分かんないけど、とにかく4人で本当に感謝しながら踊って神様に座ったの。でも1週間はあんまり変わらなかったんです。あと1週間の時にザタタタタタタタって申し込みが来たんです。すごい勢いで、それで大口の献金も来たんです。その結果、開けてみたら予約した人数ほとんど満たされて、だから十分なくて、しかも献金があったから完全に黒字になってますよ、最後。見事でした。それ書いてあったね、この証しね。で、あの時はね、あの若者たちがね、顔真っ青にしてね、必死に感謝してたんですね。主のところに行ったんですよね。主は本当に困った時は助けてくださるんですね。ものすごい基本的なことだけどね、その非常に基本的に今困ってる方、壁にぶつかってる方、イエス様に叫んでますか？イエス様は何とかしてくださるって期待して信じてますか？イエス・キリストはほっとかれません。あなたがまっすぐイエス様のところに行けば、イエス様は何とかしてくれます。もう一つは、この前言ったね、これもこの前キャンプに、この熊本キャンプ行った時、吉田美奈牧師がおっしゃった、ちょっと前にも話しましたけど、やっぱあれ心に残ってますね。ケンタッキーで、祭日5人でいつもやるところを3人が来れなくて2人になって、しかも相手は新人だったということで、もうたくさん行列ができて、もうてんてこまいで、もう神様助けてくださいって、もうこの中で必死に叫んだら、シフトマネージャーの人のベテランの方がちょうど、ね、私服で、まあ、買い物帰りで通ったと。でもその人はものすごく南区にぶつかってきた人で、それでもちょっと、ね、そのケンタッキーの方が悪かったんですけど、ちょうど前を通ったと。それで一瞬こっちを見て目があったんだけど、通り過ぎていったと、ね、そしたらちょっと経って後ろから入ってきて、ね、それでパパってやってくださいですね。で、この人こんなにできたんだってびっくりするぐらい早かったって、やっぱりキャリアですね。実はこんなに仕事できたんだけど、早くバーバーバーバーバーバーバーバーってやって、それで、まあ、ピークっていうか、ピークを過ぎたところで、南さん大丈夫ですかって言って、ありがとうございましたって言ったら、今まで ごめんなさいって謝ってきたそうですね。それでそしてしかも買い物で柿と餅といちご、柿じゃないわ、カニだ、カニと餅といちごをね、ちょうど買い物してきた帰りだったそうで、でこれ持って帰ってくださいってくれたんですね。で、で実は前の日子供さんたちがいちご与えてくださいって主に祈ってたそうですね。で、まあ、おそらく南君とかかなんちゃんが買ういちごは2パック150円のそういうのではないかと思うんですけども、ごめん南君、ね、ところがそれはね立派ないちごだったそうですよね。やっぱりすごいなと思って、子供のようなことをやられたんですね。でしかもそのピークを全部こうやってもらえたわけじゃなくて、そこからその人が全く変わるとかあって本当に協力的になった結果、店の雰囲気が一変したんですね。その何人かシフトマネージャーがあってね、その何人かのうち一人に任せたんですけど、ということは彼が神様って本当に困って叫んだら、その場が助けられただけじゃなくて、結果的には子供の祈りも応えられ、そこからその店は一変に変わるという問題まで解決しちゃったんですね。これが神様です。これが私の信じているイエス・キリストですね。人生には困ったり、もうどうしようもなくなったり、行き場がなくなったりすることは起こるんです、どなたにも。でもイエス・キリストはそれをほっとかれません。だからキリストと言ってほしいの。でね、二つ目はマリアのことみたいですね。聖書のマリア、マリアは亡くなった時ね、ブドウしかありませんって言って、イエス様は私の後は何の関係あるんでしょうって、ね、こう規制的に聞いたらね、冷たく感じるけど、そうじゃなくて、あ、そうかってね、私の時はまだ来ていませんって、あ、何とかしてくれるんだってすぐ受け取って、他の人にね、言われたら何でも聞いてあげてくださいねっていうのは信じきってるでしょ。この信じきる心、イエス様を、ね、これも以前明かしたんですけど、主の促しがあるからね、信じきる心ってね、大川継道牧師ね、大川継道先生が私たちのマーリンキャンプに来られて何回か来てくださいましたけど、一番最初かなだったか2回目の時にですね、説教してくださったんで、忘れられない説教ね、私直接聞いたわけじゃないんですけど、何かというと、彼が中学生ぐらいの頃ね、もう小中ともう猛烈に反発して、小学生の頃か中学生かな、どっちか忘れちゃった、とにかく家が貧しくてね、それでこう本当に貧しかったの。それでクラスで一人だけ修学旅行に行けなかった、お金がないから、それが彼だった。普段から猛烈に反発してたんですけど、お母さんにね、クリスチャンなんかやってるから、牧師だから俺だけはいけないじゃないかって、もうお母さんにも殴りかかって怒ったそうですね。そしたらその時お母さんがね、怒るのでもなければ、もう、ね、ニコッと笑、微笑みながらってのすごいですね、ニコッと微笑みながらね、つぐみちってね、何をあなたは言ってるのって ね、あなたはね、将来キリストを伝えにね、全世界に行くのよって、そんな世界中に行く人が修学旅行に行けないぐらいで何怒ってるのって言って、ニコッと笑ったんですって。余計腹が立ってですねさあその時腹立つでしょう、もうボカボカボカってまた殴ったって言ってました、その時は。でもそれをロサンゼルスで、日本じゃなくて話したんです。本当に母が言った通りだったって、母は十字架を透かして私を見てたって、その目の前の私ではなくてイエス様を信じきってたって、十字架を透かして私を見てたって、で母の言った通りになったって、今いろんなところに行くって本当言ってますよ。日本で一番ダントツですよ、実質1000人いますから、1000人以上いますから、1000人教会行ったってね、2、300人とか多いんですけども、実質1000人いるから、礼拝に来てる人が。だからまさにダントツの日本でのね、数が多ければいいってことじゃないけど、それだけの魂を求めてる人ですよね。で、さらに言ってまさにね、見事ですよね、信じたの。そういうね、これマリアと一緒です、ね、そういう聖書が書かれているマリアからは学ぶことがある、ね、お互い見えることと違ってもね、だってこの時まだブドウ酒増えて、ブドウ酒変わってないでしょ。でも言って言われたら、もう言った通りやってよって必ずしてくれるって信じてるんですよね。現状に振り回されませんように、イエス様を信頼しましょう。イエス様に祈ったならきっと答えてくれます。主の時にイエス様が語ったならその通りになります。遅れることなく神の時に、ね、それをね、お互いね信頼してるんですね。そして3つ目はね、今度その言われた、手伝いの人たち、5節でね、母は手伝いの人たちに言った、あの方が言われること、イエス様の言うことは何でもしてあげてください。それで、ユダヤ人の興味のしきたりによって、80リットルから120リットルの水がめが6つ置いてあった、6個ね、 まあ、これ意味があるんですけど、今日もちょっと省きます。これ意味があるんですけども、その6つの石亀にイエス様は流せて言います。水亀に水を満たしなさいってね。まあ、水亀だから水を満たすのは当たり前で、ここはそんな難しくなかったの。水亀だから水を満たしたわけですね。だこの次ですよね。この次ね、発射でイエス様は彼らに言ったその、ね、手伝いの人たちに、さあ今汲みなさい、そして宴会の制約のところに持っていきなさい、で彼らは持っていったってさらっと書いてある。でもね、宴会の制約にしたのはブドウ酒なんですね。水亀に水が来てこうバッと水が汲んで変わってたんでしょうかね。変わってたらそれはいいですよ、はーってね。これ天国行って私どうしても聞きたいの、どこで水がブドウ酒に変わったのか聖書は書いてない。皆さん興味持ったことないですか。もうすでにこれ水同士に変わってたんならね、もう簡単ですよ、あすごいなと思って持っていけばいいんですが、でももし水のままだったら水を入れて持っていって水でしょ、バカにしてるのかとかね、なんだこれはとか怒られるんですよ普通ならね。で持っていったの、で持っていってみたら世話役が宴会の世話役がブドウ酒になったその水を味わってみた。ブドウ酒になってたもんすでに、その世話役のとこ持っていったら、まあ、手伝いの人が持っていったら持ってた時にも変わってたってことですよね。背中が見た時に変わったのか、飲む時に変わったのか、歩いてる時に変わったのか、それが問題だ。まあでもあんまり悩むと眠れなくなりますから悩まなくていい。でも確かに変わったん。でも私ね、最初から変わったと思わないんですよ。きっとチャレンジがあったと思う。この手伝い人たちは最初は水のままだったけど言われるまま持っていった。でこうその次の言葉が面白いんですよ。それがどこから来たのか知らなかった世話役はね、だからブドウ酒がね変わってて、しかも上等のブドウ酒だったん。わーっと思ってですね、あの花婿呼んで、ね、誰でも十節初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出す、まあ、これ普通なんです、別に悪いというそれは当時当たり前だったん。あなたは良いブドウ酒をよくも今に取っておいたって、こんなことは普通ない、すごいなお前って言ってこう褒めてくれて、もう真の花高々ってね。でみんなも喜んでくれたわけです。最後にブドウ酒ができて、でも世話役はこのブドウ酒がどこから来たか知らないんです。誰が知ってたかって、手伝いの人たちなんですよ。言われた通り水を汲み、言われた通り運んでいったこの人たちは知ってた。だから書いてある、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたって。三つ目、神様の言葉に単純に従う人は奇跡を預かります。奇跡を体験します。そして神様がどういう方かを人の話じゃなくて自分で体験します。神様がどんな愛の方で、だから奇跡をなさるかを、神のなさる奇跡を自分で体験します。自分の人生の中に、自分の生活の中にその奇跡を見ます。従う人は、神のおっしゃることに応答する人は。だってね、水亀に水を満たすまではそんな難しくないけど、それを汲んで持っていけって言った時にね、もう変わってたら別ですよ。でもおそらく組んだ時は変わってないと思いますよね。一番、まあ、攻撃的に考えて持っていく途中で変わったと思うんですよね。でも渡すまで変わってなかったらね、見るまで変わってなかったらね、怖かったでしょうね。パッと見て水だったらどうするんでしょうね。でも不動心だったわけですよね。で彼らは知ってた、神が奇跡をなさったこと、イエス様が奇跡をなさったことを。で神様が本当に語ったかどうかは私たちは吟味を慎重にしないといけません。でも確かに神様だと分かったら単純にしたことです。えと思っても大丈夫かなと思ってもいいですか。神様が語ったとかは本当に慎重に吟味してくださいね。思い込んだらいけませんから。でも確かに神様だと分かったら単純にしたことなんですね。その時ね、奇跡に預かる、奇跡を体験する、人々が知らなくても本人は知ってる、この恵みに預かるんですね。かつて中国によく行きました。で私はですね、父と一緒に中国行った時ね、90歳の父、今度91歳になる父と行った時に、私の父は捕まった。死の十字架の99番目と100番目、あ、100番目と101番目かな、忘れた、とにかく捕まったんですね。でそれで捕まっちゃった。その時ね、町目は言いませんけど捕まって、で私は思ったんですね、しばらくは中国来れないなってしょっちゅう言ったんですけど、なぜかって言ったら、あのパスポート引かれられましたからね。それで戻ってきたんで、ちょっと経ってから秋元から電話があったんです。秋原君って、はいって言ったらね、マリさんの本がね中国になったんだけど、はいそうですかってね、あちょっと今度持ってってくれるって言ったら、はいって言ったの。はいって言って、はいって思ったら、あそしたら今度香港行ってって言って、あって言って、はいって言って、しまったと思ったんですよね。私どうしようと思ってね、今で思い出すけどね。でもね、秋元君に言われたら断ることができたんですけども、 はっきり神様のものを感じたんですね。神様のものをね。で祈って主がおっしゃってるなと思ったからもう必死でした。で一応チームの副リーダーだったんですけども、他の人に思いやりを施すこと余裕がなくて、もう必死に税関を通りまして歩いて通ったんですけどね。その時はね、税関抜けて無事通ったんですよね。聖書を見てその時はマーリーさんの方ね、で持ってって、でそこから飛行機で飛んだんです。飛んだ町は勝って捕まった町でした。実は捕まった町でその晩悔い改めた真剣に、そして明け方死に言われた、あなたはこの町でこの町の人たちに、この国の人たちにイエス・キリストの福音を語るようになるってね。で私はそれはね、否定はしなかったけどね、誰にも言わなかった。こんなこと起こるかなと思ったから、いやね、そこで私はね説教したんですよ。地下教会で初めてした地下教会の、その教会の牧師は4ヶ月後捕まってここをおられました。あんまり公で言ってませんけど、もうオンラインしてるからあれですけどね。だから本当に地下教会で、地下教会で説教しました、ね、でそれでね、そしてね、それだけじゃなくてね、その後ね、そこである方と出会ったんです。その方がその後関わりができて、それから頻繁に中国に行くようになっていろんなところに行きました、ね、ということはどういうことかって言ったら、主が言ったことを応答したら本当にかって約束されていたそこの言葉の成就通り、その町で福音を語り、それで終わらないでその後いろんなところに行って福音を語るようになったんですよね。今行ってないのはね、通訳がいないからだけです。通訳ができたら今でも本当に待ってます。な、誰かね、あの信仰を持ってて通訳できる方が来てほしいですよね。行ったら開いたんです。いやね、神がおっしゃる言葉に応答するとね、奇跡って起こるんですね。でつい最近ではね、3年前にフィリピンにね行きました。であの時も面白かったんですね。あの25周年、フィリピンの死の時間の時は25周年で、エディからですね、秋元牧師の連絡があって、25周年の記念会に秋元来てください。でどうしても秋元牧師が来れないなら井田木原誠牧師をお願いしますってご指名があったの。で秋元さんが連絡があって、で私最初ですね、私が行ってもらって本当思ったんですね。でちょっと祈ってみたんです。そしたらね、行きなさいっていう話があったんですね。でも通訳が来たら行こうと思ったら、酒井牧師の方にもお金が来たんで、二人で行けないなと思ってたら、その後ね、何人か行くことになってね、で行ったんですよね。4人で行ったんで、全員長崎教会 でいつももっと多いのに、その時4人だけだったんです。で行ったんで、十分だった奉仕とは言えません。でも最後まで奉仕をして帰ってきたら、まあ、マニラでもね、もともといた当時フィリピン大学の教授の方とか、それからあとあのセレンさんとかね、いろんな方と交わって祝福されたんですけども、帰ってきたら、その後ですよ、フィリピンがバーって来ましたのは。で私はね、あの時のチームと無関係だとは思ってないんです。確実に関わってると思います。ということは、行った時に神様の技を見始めたんですね。だってインターナショナルサービスはね、皆さん知ってますか。日本人が英語の練習のためにするインターナショナルサービス、外国人が来たら困っちゃうインターナショナルサービスだったんです。長い長い長い長い長い長い長い長い間、酒井牧師がいろんな人に声をかけ、もう悪戦沸騰しながら努力を一生懸命してくれたのに、そうだったの。ところがあの後、次から次へ来始めたの。今はフィリピンじゃなくてアフリカ人も来始めてます。それ以外の国の人も来始めてます。明らかにあの時から変わったの。主がおっしゃったことに応答したことが変わったんです。いやね、神様がおっしゃったことに応答するとね、水田はブドウ酒に変わるんです。神がおっしゃることに従っているとき、水はブドウ酒に変わるんです。治らない病気は治るんです。こじれ切った人間関係は回復するんです。もう生きられないと思ったものは生き返るんです。主がおっしゃってそれに従うときに、水はブドウ酒に変わる。これ奇跡だと主がおっしゃったから、奇跡は起こるんですね。これはね、どうぞ覚えておいてほしいと思いますね。ね、時間がもう来てますから終わりますけど、今日3つお話をしました。一つ、イエス様は私たちが人生を、ね、ほっとかれません。本当に困っているとき、傷んでいるとき、ブドウ酒がなくなったとき、水をブドウ酒に変えられたように助けてくださり、奇跡を行ってくださる方。二つ目、マリアがイエス様を信じきったように、私も本当にイエス様に祈ったならきっと何とかしてくれる、イエス様が語ったならきっとそのうち聞かされると信じることですよね。で三つ目は、イエス様がおっしゃったら、その確認できないですよ、本当に主がおっしゃったら単純に従っていくときに 水がぶどう酒に変わったように奇跡は起こるんですね。例外はありません。神様にはエゴリーキはありません。本当にあなたのことを愛してくださっているので必ず奇跡が起こりますね。そのことをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きていらっしゃる神様で、私たちの人生に困難や問題が起こるとき、ほっとかれない神様です。またマリアの信じきるときに、あなたは見事にその栄光を表してくださいますし、またエス様がおっしゃった言葉に従っていくとき、応答していくとき、あなたは水をぶどう酒に変えられたように奇跡を行ってくださる神ですから、ありがとうございます。どうぞその神様を私の人生の中に具体的に体験して見ていくことができるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めいたしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いを素直に大胆におっしゃってください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、あるいは、病気のことでも、経済のことでも、人間関係のことでも、お仕事のことでも、勉強のことでも、どんなことでも構いません。素直な心で主におっしゃってください。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、今一人一人が神の前に差し出しているこの願いと求めに、あなたは応えて癒しを行い、奇跡を行い、神の栄光を表してください。イエス・キリストの皆によって命ずる、心と体を癒されよ。イエス・キリストの命ずる、心と体を治れ。イエス・キリストによって命ずる、心と体を癒されよ。胸の痛み、これを完全に取ってください。振動の痛みとか弱っている振動を強めてください。イエス・キリストで振動よ、聖霊の力によって強くなれ。胸をエス様って命ずる、癒されよ。家業というのを置き、溝というのを置き、痛みをというのを置き、完全に癒してください。膝の痛みと腰の痛み、慢性的な痛み、今腹筋を強くし完全に癒してください。イエス様って痛みを根本から完全に治れ。脳梗塞の後遺症、エス様って命ずる、完全に癒されよ。なんか歩くのがすごく辛くなってきている方は、その下半身に精霊が働いて、下半身に精霊が働いて、不思議なぐらい軽くしてくださり、歩くことがきつくなくなるように今精霊が働いてください。境内のことで神様と見始めている人はいます。あなたはこのことを感謝しつつ、もっと大胆に求めなさい。そして神の前に忠実に、あなたは捧げ物、自分の一献金、喜んでしていきなさい。もっと大きな技が現れていきます。祈って期待してるんだけど、信じてはいるんだけど、まだ結果と実が出てこない人ですね、忍耐強く祈りなさい。忍耐強く祈りなさい。もうしばらく忍耐してるんですが、確実に答えられます。あなたには届いています。忍耐強く祈りなさい。私はあなたに聞いていると知られます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか恐れがある人はいますけども、イエス様によって全く愛を恐れを締め出す、神の全く愛を恐れてください。恐れをその人の力出ていけ。イエス・キリストによって命ずる、恐れをその人の力出ていけ。シャローン、シャローン、平安あれ。イエス様は何よって平安あれ。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、とこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。